というので本編はちょうど90分で終わりました
よ。そうそう、そういうことか。じゃあ本編は1時間半で。
公約達成。
公約達成ね。
はい。じゃあ残りはということで。
モニターね、
うん。
いや、意外と安いですよね、モニターって。
そうですね。もうでかいテレビも800、900ドルで買えるようになったし、普通のモニターもそんなには高くないですね。
日本だとわかんないですけど、まあ少なくとも US の 4K モニター、サムソンとかだったら250とか300ドルぐらいで売ってて、まあ、LG のもちょっと、あとこれ新しいやつなんで400ドルなんですけど、
うん、
USB-C とかサンダーボルト3対応のやつも500ドルぐらいで出てたんで、
うんうん、
まあ、手軽だなと思って。
うん。
うん。
良いっすね。
アクローさんちはでも 4K はテレビ？
そのプレステ4プロ 4K 対応だっていうんで買って、で、テレビはですね、シャープのなんとかってやつなんですけども、アクオスのなんとかかんとか、45なんとか US とかかな。で、うん、一応 4K HDR に対応なんですけれども、HDMI のポート1しか対応してないとか、そういう謎仕様のモニターですね。で、問題になったのが、その途中につないでる AV レシーバーで、
はい、
マランツってオーディオメーカーの、3、4年落ちくらいのレシーバーで、4K 対応だぜと歌ってるんで、これを PS4 Pro そのまんま置き換えればつながると思いきやですね、つながんなくて。で、ケーブルが違うんじゃないかって言って、夜のドンキホーテに深夜行ったりとかしてですね、いろいろ試行錯誤してみたら、4K の 30Hz までしか AV レシーバーが対応していなかったと。
ああ。
っていうんで、プレステ4 Pro は 4K の 60Hz で出るんで、4K30Hz のデバイスが間に挟まると、2K でしか絵が出ないっていうですね。
ああ、なるほど。
はい。っていうんで今どうしてるかっていうと、プレステ4 Pro はテレビに直結して、
うん、
そうすると 4K で出るんで、で、あとはマランツが、ツイッターでキャンペーンやってて、10名様に誰、どれでも好きなデバイスをあげますっていうキャンペーンですね。で、それに応募したんで、届くのを待ってるってとこですかね。
新しいやつは、60Hz 対応してるんですか？
そうですね。今一番新しいカレントのモデルはもちろん 60Hz で、4K で、HDR で全部対応してるんで、それが来れば丸く収まるという感じですかね。
それは、あれ対応してますか？オーディオリターンチャンネル。
それはもう全部対応してんじゃないですかね。ARC ってやつですよね。
そうです、そうです。
うんうん。
だったら、それを使えば、PS4 はテレビ直結して 4K、HDR で、
うん、
で、オーディオリターンチャンネルで AV レシーバーにつないで、その音だけそっちに飛ばすっていう風にすればいいわけでしょ？
おー、なるほど。そうですね。
ええ。
そっかそっか。今、プレステ4 Pro からレシーバーへは、SPDIF。昔懐かしいの光ケーブルでつないでるんですけど、それいらないかもしれないですね。確かに。
それいらないですよ。
うんうん。そっか。
うちのソニーのやつもそんな感じで、HDMI 4つあるんですけど、HDR できるのが2と3で、
うん、
で、2がアーク対応なんですよね。オーディオリターンチャンネル。
うん、
だから、PS4 は3につないで、で、レシーバーを2につないで、で、1に Apple TV とかなんかそんな感じでやってたかな。あ、でも、そうだ、Apple TV も HDR 対応してるんで、HDR が足りないっていう問題はまああるんですけどね。
うん、
うん。
なるほど。
っていう感じで僕もやってたんですよ。
うん。
だけど、引っ越して、リビングルームがちょっと広くなった。逆に昔より広くなったせいで、今までは壁際にこう、スピーカーをしてたんですよね。で、5.1 チャンネルやってたんですけど、
うん、
今だの部屋、新しい部屋は、ソファーが部屋の真ん中に来るんで、まあ、そこにスピーカーを置きたくないわけですよ。
うん。
なので、まあ、いろいろ考えた結果、5.1 チャンネルはいらないのではっていう。
そこに行き着きました。その手があったかっていうですね。
あります。で、捨てました。だからスピーカーとオーディオレシーバーは引っ越しの時に捨てて、
うん、
で、ヤマハのサウンドバー、で、まあ、バーチャルサラウンドは一応あるやつを買っ ったんですよね。
ほうほうほう。
で、それアーク対応してて、入力が1個ついてるんで、そこに Apple TV を挿したら、4K も HDR もパススルーできて、で、PS4 のやつはオーディオリターンチャンネルでいけて、みたいな。まあ、基本的にほとんどの問題が解決しましたね。
おお、そう、うん、そこに気づいちゃうとそうなんですよね。5.1 はいらないじゃんっていうのはそうなんですよね。いや、でもな、年に1回くらいこう映画見てて、サラウンド効果を感じて、ああ、いいわっていうのありますよね。
わかるわかる。
ね、
あの、ネットフリックスとかも基本は、新しいやつはみんな 5.1 チャンネルだから、
うん、
なんか、ドラマとか映画とかでそういうの出てくると、ああ、よかったってなるけどね。
年に1回くらい。そう。そうなんですよ。
なくてもいいじゃんはいいじゃんなんですよね。
そうなんですよね。いやー、わかるよ。
ソニーのやつが、
うん、
ソニーの新しいやつ、結構高いんですけど、サウンドバー800ドルぐらいで、で、単体でまあ使えると。で、もし拡張したければ、ワイヤレスでリアスピーカーが2個、300ドルぐらいで追加できるんで。
ああ、ありましたね、ありましたね。
うん。あれは良さそうだけどね。
あれは確かに良さそうですね。
最初はそれにして、最初フロントだけにして、ちょっとやっぱリアいるなって思ったら、そっちのやつを追加すればいいと。
うんうんうん。
まあ最初はそれを思ってたんですよ。
うん。
うん、だけど、まあ、ちょっと値段も高いしね。
うん。
ヤマハのサウンドバーは安いんですよ。200ドルとか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。いや、あの、物は減らしていく方がいいっていうね。
まあ、そうですよね。
そうですよ
ね。はい。あの世には持っていけないですからね。
今ね、あの、ツイッターで書いてるけど、普段忘れてるけど、後ろからスピーカーになって、ああ、これいいわっていうのは一つあるんだけど、逆もパターンもあって、あの、映画見てるけど、なんか後ろからなんないなと思ったら、あの、リアのところが、AV レシーバーが2チャンネル設定になってるっていうのはよくあるんですよね。
ああ、うん、うん、うん。うん。
だからね、1年、なんかその見るときに1回オーディオレシーバーのリモコンでちゃんと設定を見て、あ、これ 5.1 になってるなっていうのを確認してから見るっていう無駄な儀式が毎回発生してるんですよ。
わかります。結局それ、あんまり役に立ってないっていうのはあるんですよね。めんどくさくなってるだけという。
自分の満足だけなんじゃないかっていうね。
ああ、それ言ったらおしまいですね。何もかもおしまいですね。僕の人生に意味がないっていうことに。
まあまあ、でも自分の満足一番大事ですからね。
そうですよね。そうなんですよ。はい。で、もう一個言うと、そのリモコン問題っていうのもあってですね。今、そのプレステ4と、それからレシーバーと2チャンネルテレビのインプット使ってるんですけども、前ちょっと言ったハーモニーリモートっていうので、今までコントロールしてたんですけども、
うん、
シャープのアクオスってそこを問題があって、入力切り替えのワンコマンドがないんですね。リモコン的に。
ああ。
っていうんで、積んでますっていう感じはありますね。やろうと思えばマクロを組んで、その入力切り替え画面を開いて、一番上までカーソルをスクロールさせて、
はいはい。
で、上から何番目を実行するっていうのを、やろうと思えばできるけど、多分動かないですね、まともに。
なんでそれが必要なんですか？
そのプレステ4ボタンをハーモニーで押したら、入力1にして、
はいはい。
欲しい。Apple TV ボタンを押したら入力2にしてほしいと。
うんうん。
で、そのショートカット、コマンドがあるテレビであれば、もう一発で入力切り替えできるんですけども、シャープなアクオスは、コマンド的にそこが用意されていないという。
なるほどね。
はい。
そこはでも HDMI で解決されてる問題なはずなんですけどね。
ああ、入力に合わせて。
僕の場合ですけど、
うん、
Apple TV の、電源を入れたら、テレビは勝手に Apple TV に変わるし、
うんうん、
プレイステーションはリモコンを持って PS4 ボタンを押したら、PS4 が立ち上がって、テレビの入力は PS4 になるし、
うんうんうん、
サウンドバーの入力も勝手に変わるしっていう風に、
うんうん。
一応 HDMI は全部それでやれば対応してるはずなんですけどね。
理屈だとそうなんですけど、問題としては、AV レシーバーの方から常にこうマランツっていうロゴの入ったビデオシグナルが発信されてるんですね。
それ積んでますね。
積んでるんですよ。
もう答えは一つじゃないですか。AV レシーバーを捨てるしかないです。
そう。あ、まあそこはもうソリューションがあって、そのツイッターで応募してあるんで、時間の問題ではありますね。
早く送られてくるのね。楽しみに
送られてくるの、一日千秋の思いで待ってます。
いや、本当に、まあこれ僕が、お前が言うなって感じでしょうけど、ガジェットの数を増やすと役が増えるだけなんで、
それお前が言うなです。
完全にね。完全にお前が言うなですけど。いやね、本当そうですよ。なくせばね、いろんなものが解決しますから。
まあそうですね。それ言っちゃおしまいですね。
全くそうです
ね。はい。で、うちに増えたガジェットが、またもう一個あってですね。
うん。
Bose のサウンドスポーツフリーっていう、なんて言うんでしょう。iOS、Apple デバイスで言う耳から出るうどん的な、ヘッドホン、イヤホンですね。
はいはい。
で、これ何がいいかっていうと、軽くてランニング中につけてランニングできるっていうんで。
うん。
で、これ同僚が使ってて、本当にライフチェンジャーですよっていうんで、マウンテンビューにこの間行った時に買ったんですね。これ、US で買うと何がいいかっていうと、とにかく安いですね。
うん。
まず、為替レートが違う。それから、定価が違う。それから、まあ、ちょっとした割引ですね。エンプロイディスカウントとかがついてくると。
ああ。
っていうんで、日本で買うのの半額くらいで買えて、わわだというですね。
定価は195ドルくらいですか ?200 ドル。
まあ、200ドル、
うん。一応、そうですね。US で見ると、200ドルになってますね。
日本で買うと、2万9000円というですね。
はいはい。
はい。
なってますね。
で、それが1万5000円相当くらいになってしまうという。
うん。
うん。
僕もこういうやつ今使ってますけども、完全分離型のワイヤレスイヤバッドっていう感じですよね。
うん。良いですよね。
これはあれですか?ノイズキャンセルとかもついてるってこと?
ノイズキャンセルがついてないんですね。ノイズキャンセルでこのタイプでついてるのって今ソニーのやつと、それからなんだっけかな、もう一個あるんですけれども。
うん。
まあ音的には Bose の方がいいかなと思って買ったら、やっぱり地下鉄だとうるさくて使えないっていうのは問題ですね。
あ、周りがうるさくて?
うん、周りがうるさくてですね。
うん。まあ僕も普段はノイズキャンセリングしないんで。
うん。
ですけど、確かに日本の街中っていうか電車とかはね、騒音結構大きいですからね。
うんうん。
ポッドキャストとか聞いてると、低音が強いポッドキャスト。まあこのイブリッドとかはもしかしたらそうなのかもしれないけど、割と聞きづらいっていうのはありますよね。
うんう
ん。うん。
というんで、まあ確かにノイズキャンセルついてればよかったですけど。
まあちょっとこのフォームファクターでは難しいんじゃないかな。
まあバッテリーライフが、心配ってのは確かにありますね。
うん。
うん。
だって、ノイズキャンセルって基本的には、外側にマイクがついてて、それを打ち消す形で出すわけでしょ?
うん、そうですね。
うん。それが、このフォームファクターで、ヘッドホンにつけてってなると結構大変ですよね。ソニーのやつはどうやってってるのか知らないですけど。
まあ、ソニーさんもそれでやっていて、まあ、それなりにやっぱりバッテリーライフは短めだけども、っていう感じですかね。妥協して。
うんうん。これは、AirPod に比べると何がいいんですか?
Android で使えるっていうのがいいですね。
なるほどね。
はい。
あと多分、形が耳にフィットしやすいかな多分。
ああ、どうすかね。うん、まあ。
まあ人によるでしょうけどね。
うんうん、うん、うん。僕的にはいいですね。イヤパッドが3種類くらいついてて、松竹梅田って選べて。うん。
僕はアンカーの、なんてやつだったかな、リバティってやつを使ってますけど、
うん、
ヒケポンさんもこれを使ってるって言ってて、
うんうん、
割といい感じですけどね、
うん。
ランニングとかに使ってるってことですか?
ランニング中に使ってる感じですね。
うん、
で、まあやっぱり今までランニングするときは、ワイヤードのイヤホン使ってたんですけども、それか、その首にかける Bose のノイズキャンセリング付きのがありますね。
うん。
あれをもう使ってた時期もあるんですけども、首にかける方は走りながらだと首がガチャガチャ言うし、ワイヤードの方は走ってる途中にケーブルが絡まってきてなんか、ひどいことになるしっていうんでですね。というんでサウンドスポーツフリーにしたらですね、あら不思議ですね。すごく楽になって、なぜか走るタイムも20秒くらい速くなりですね。 いいことづくめですね。
うん。そんな中、明日マラソンやるっていう話が。
ああ、そうなんですよ。ハーフマラソンですね。うん。何を土地狂ったか。まあでも2回目なんでですね。こう、なんでしょう。一度走ってしまったんで、2回目は楽で、楽、気持ち的に楽なんでですね。トレーニングもそんなせずにぶっつけ本番で臨む感じでですね。まあ、ハーフマラソン、またやってきます。
この間東京マラソンでしたっけ？
東京マラソンはですね。
あれはヒゲポンさんか。
ヒゲポンさんが去年やって、
うんうん、
今年は応募しなかったって言ってて、僕も応募し忘れたんで、
うん、
また次の機会ですね、東京マラソンは。
うんうん、
明日はハーフなんで楽です。2時間、黙って走ればいいだけだというのが分かったんでですね。
いいですね。
はい。という感じですね。
うん。どれぐらいですか？バッテリー持つのは。
ですね。どれくらいだろう。流行りですけど、ケースにチャージャーがついてるんで。
うんうん。
まあ、スタンドアローンで1回2、3時間かな。バッテリーからになるまで使ったことないんで、わかんないですね。
うん。
まあ、多分2時間くらいは持つ。で、ケースに入れたら、ケースの方で、2回分くらいは充電してくれると。
うんうん。
うん。というんで、まあ普通に使ってる分には全然大丈夫ですね。
うんうん。このアンカーのやつも1回多分3時間ぐらい。で、ケースで4回分ぐらい充電できるはず。
うん。
で、その分ちょっと、なんて、ケースのバッテリーが重いので、僕としては2回分ぐらいの充電でよかったからもっと軽くしてくれれば。
ああ、なるほど。うん。
っていうのは思いますけどね。
うんうん。わかります、うん。そう。っていうんで、今、そのノイズキャンセル付きの首からかけるやつと、ワイヤードと、それから無線と、3つイヤホンを持ってるんで、それだけで結構重いっていうですね。
持ち歩いてるってことですか？
2つは持ち歩いてますね。ワイヤードと、首からかけるやつと。
うん。
うん。無駄感がありますね。やっ
ぱ僕はこれ話したかわかんないですけど、坊主の、QC35?
うんうん。
ワイヤレスでできるノイズキャンセルのやつは持ってて。
ああ、うん、僕が使ってんのもそれですね、確かに。
あ、それか。
うん。
それも僕も買い替えて、飛行機でしか基本的には使えないんですけど、
うん。
それ使ってます。
それは、Bluetooth で電話につなぐって感じですか？飛行機の中
で。そうですね。
うんうん。
はい。それで使ってて、まあ、一つ問題点としては、ずっと使ってると、サンフランシスコ東京便だと途中で切れますね。
ああ。
今回は寝てたんで途中。寝てる間はオフっていうか、その音楽ははげてない状態で、繋がってはいるけどっていう状態にしてたら、まあ、ギリギリ持ちましたね。で、本当についてなんか着陸する、してタクシングしてるとき、その、なんていうんですかね、着陸した後こう移動するじゃないですか。その間に切れたんで。まあ、ちょうど良かったですけどね。
おお。それはノイズキャンセル用に使ってると。
そうですね。
うんうん。
何もしなくても、かけないでもずっとつけてるっていう感じで。
おお、なるほど。
やってますね。
うん。
多分、東京からサンフランシスコは大丈夫。だいたいこっちの方が短、うん、短いんで。
ええ。
9時間ぐらいかな。だけど帰りは11時間ぐらいかかるから、まあ、ギリギリって感じ。
うんうん、
ですね、
うん。うん。その系だとなんか音だけが出る、なんだろう。ホワイトノイズかなんかが出るだけの、
ああ。
ってのもありましてね、坊主で。
ありましたね。スリープバットとかやつだったかな。
うんうん。なんかセータさんとかニワさんが買ってたかな。
うん。でもあれノイズキャンセルじゃないんですよね。
ああ、そうっすね、
うん。そう。だからその分多分バッテリーの持ちがいいんだと思うんですけど、
うんうん。
基本的には、家で、その周りのストリートノイズとか、隣の人がうるさいとか、
うんうん、
あとはまあ、パートナーのいびきがうるさいとか、
うん、
そういう時用だと思うんですよね。
うんうん。
うん。
安眠できるように。
うん。だから寝てれても大丈夫なような、その、形状というか、形になってて。今使ってるやつは結構その、耳の外側に出ちゃってるんで、その横向きに寝たりとかすると多分耳に当たって痛いとかあると思うんだけど、
う
そんな感じですね。
うん、なるほど。
僕も前の、引っ越す前の家の時にね、ずっと静かだったんですけど、向かいの部屋が、なんか、スタートアップの人たちが使うようになって、オフィス兼用みたいな感じで使うようになったんですよね。
うん、
そしたらなんか、平日の夜とかがめっちゃうるさくなって、結構夜とかまで仕事してるのかわかんないですけど、なんか、廊下とかですんげえでかい声で話してるんですよ。
おー、
うん、
ビールとか飲みながら話してんじゃないですか。
そう。あと、ドアを閉める音とかめっちゃうるさくて、
うんうん、
これはと思ったんですけどね。でも引っ越して、それはまあまあなくなったんで。まあ良かったですけどね、
うんうん。
それが続いてたら、まあ文句を言うか、その坊主のスリープバットに手を出すかっていうのを考えてましたけどね。
はい、はい。
うん。明日のハーフマラソンはどこですか？
手賀沼ってなんか千葉県の方になんかでかい沼があるんですけども、
うん、
そこを巡るマラソンですかね。千葉県の我孫子市へ。
そこに移動しに、てからってことですよね。
うん、そうですね。
うん。
まあ、練習してないんで、そのまま、立ったまま、骨になってしまうかもしれません。
頑張ってください。
はい、頑張ります。まあ、あとそうですね、コンテンツ系だと、ウエストワールドシーズン2見終わりました。
はい。
うん、
僕まだ S1 も終わってないですけど。
ああ、そうですか。
ええ、
まあ S1 のはインパクトあったかな。 S2 はやっぱ S1 の続きかなっていう感じはしましたね。
うん、
うん、まああと S1 にあったお色気成分がなくなってしまったのがあれですね。
はい。なんか日本っぽいのが出てくるんでしたっけ？
ああ、そうなんですよ。あのイーストワールドというか将軍ワールドっていうのが出てきてですね、
うん、
まあ、あんまネタバレするのもあれですけど、真田幸宏さん。
ひろゆきさん
とかが出てたりとか、あと誰が出てたんだっけかな。桃井が出てたのかな。
桃井じゃない方の桃井、
ね、そうですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとそれはうろ覚えだったんで。ただですね、やっぱりちょっとその辺は、なんでしょう。ちょっと微妙感のある表現ではありましたかね。
うん。
ちょっと待ってくださいね。まあなんでしょうね。そのネイティブアメリカンの方とかで、もう出ていてですね、
うん。
そちらの精神性はすごくよく表現されてるのに、なんで東洋に行くとそうなってしまうのかっていう。あ、菊池凛子ですね。
ああ。
はい。
まあ菊池凛子はよく出てますね。
うんうんうん。
いろいろ映画とかね。
そうですね。うん、まあ役者は良かったですが、まあ東洋の表現はちょっと微妙感ありましたね。
うん。
というんで、ウエストワールドシーズン2、まあ良かったかなというくらいですかね。
うん。The Mind the High Castle のシーズン
3。うんうん。
始まってますけどね。
これも見てますね。エピソード6くらいまで見ましたけど、すごく良いですね。相変わらず良いですね。ユーバーグループエンフューラー、ジョン・スミスがまた出てきてですね。
うん、
それから、チーフインスペクター、起動ですね。すごく良いですね。はい。
僕はまだし、エピソード1と2くらいしか見てないんだけど。
うん。
うん。
まあちょっと SF 色強くなってますけども。まあ
そうですね。
うん、それはそれで置いといて、どちらもですね、起動も、ジョン・スミスもですね。表の顔と裏の顔というか、まあ、どちらが表でどちらが裏かというのも分からないんですけども、いろいろこう人間が状況に応じてすごくいいこともするし、すごく恐ろしいこともするっていうのが表現されてて良いですね。
うん。
はい。
確かにシーズン1、2は、その設定だけ、そのドイツと日本が勝ったっていう設定だけで結構引っ張ってた感じはありますけど、
うん。
シーズン3になって、まあ、本来の、元々の原作であるところの、まあ、世界線っていうか、
うん、
連合国が勝った世界線の話とかがやっと出てきて、SF 色が戻ってきたっていう感じは、ありますかね、
うんうん。ありますね。
うん。
まあ、あと、絵面もちょっとびっくりしたのが何でしょうね。サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジのあたりにですね、こう、なんて言うんでしょう。まあ、ネタバレは置いといてですね、すごくびっくりするような絵面が、なんと言うんでしょうね。まあ、日本のに住んでるんで、当事者感もちょっとあったりしてですね。ああ、こういう絵が見れるのは何だろうな。こう、いいというか、すごい、こういう世界が、 まあ 100% なかったんですけども、こういうのがあったらすごいだろうなという感じがしましたかね。
じゃあその辺も楽しみにして。
楽しみですね。ぜひおすすめです。
うん。いや、その本当は高井城の男を一気見しようと思ってたんですけど、
うん、
あの、ネットフリックスでメイキングアマーダラシーズン2が始まってしまって、これも見てしまってるんでね、ちょっと時間がそれでなくなってるってのはあるんですよね。
あれってあの裁判が新しい証拠が見つかって動いたっていうのが何年か前にあって、それを元にしてる感じですか？
そうです。多分その話をずっとしてるだけですね、基本的には。だから出てくる人が今の、弁護士とかをやってる人たちがほとんど主役というか、そこをドキュメンタリーでずっと映してるっていう感じ。まあなんだけど、あんまり生産性がない行為というか、見てもなんか、イラつくだけっていう感じなんで。
そうですか。
見終わって全く爽快感も何もないし、っていうもやもやしたものが残るだけのドキュメンタリーなんで、まあシーズン1見て、こうハマったっていう人は多分結構いると思うんですけど、まあそれがまた再現されるだけですね。
なるほど。
で、まあでもやっぱりね、あの、エンターテインメントというか、ネットフリックスがやってるもので、やっぱり主観的な見方っていうのはだいぶあると思うんですよね。でもだいぶバイアスも入ってるし。いや、実際その、判決が覆ったりとかっていうのがあったみたいなんですけど、最近。その現地の人たちは、あんまりそれ喜んでないし。で、シーズン1で結構、割愛された証拠とかをちゃんと詳細に見ると、まあ一方的にこれ全部冤罪だったとも言い切れないなみたいな見方もまああるみたいなんですよ。だからまあ、その辺は含めてそういう見方もあるっていうのを思いながら見た方がいいとは思うんですけどね。
なるほど。
まあまあ。
うん。
そんな感じです。メイキングがまだら、殺人者への道だったかな、放題は。
まあ実話ベースなだけになかなかあれですね。
そうですね。
モ
ーバーのやつは、まだやってんですよね。
ベイングローリーですね。引き続きやっていてですね。まあ、勝ったり負けたり、いろいろなんですけれども、引き続きシラの世界で、やっぱり上手い人は超絶上手いんでですね、ボコボコにされつつ、ひたすらボコボコにされつつ、で、こう、心折れそうになりながらも、いや、やっぱり、このランクになるまでは続けようと思って、続けるとするとどうしないといけないかっていうと、まさにストイックなスポーツの世界で、一試合一試合ですね、敗因を考えてですね次どうしたらいいのか YouTube を見る、それからスタッツを取る、それからやっぱり反射神経勝負なんでですね、フォーカスするというですね、なんというか何のためにやってんのかよくわかんない世界になってますね。で、なんていうのか、そうですね。まあ、コード書くとこにも通じるんですけれども、1ステップ1ステップをすべて理解して、合理性を持って、こう、振る舞うのが勝利への道なんでですね。自分を理解することに通じるというですね。何かよくわかんないことになってます。
完全にスポーツですね、でもそれはね。
そう、完全にスポーツですね。まあ、例えば、チェスの、その、スコアを上げていくとか、まあ、スポーツ、バスケの 3-on-3 で勝っていくとか、それと同じスポーティーな世界なんだな、というのが分かりました。今、ここって感じですね。はい。
まあ、日々、鍛錬して、練習して、自分の成果を見直して、改善してっていうことですもんね。
そう、そういうことですね。そうです。いや、もう完全に侮ってましたね。こういうゲームなんだっていうのが分かりました。っていうんで、リスナーの方で、あの、ベイングローリーやってて、ちょっと上手い方いたら、パーティー組んでくださいって感じですかね。
基本はそれ決まったパーティーでやるんでしたっけ？毎回違う感じですか？
まあ、ギルドに参加するっていうのはあるんですけれども、ギルドが例えば50人くらいの、その、でかいチームになってて、オンラインの人同士で連絡取り合ってっていうのがあるんですけども、ゲーム自体 プレイ人口が少なくなっていて過疎化していてですね、ギルドの人も全然オンラインじゃないんでですね、基本は一人でノラの試合に飛び込んでってボコボコにされるっていう感じですね。というとかですね。あとネットフリックスのコンテンツでですね、今日本でやってる邦画であの頃君を追いかけたっていうのがあってですね、それのその原作が台湾映画なんですね。
うん、
で、You are the apple of my eye というですね、台湾映画2017、8年くらい前ですかね、の映画で、台湾の映画で、純愛なんですよ。素晴らしいんですよ。ネットフリックスで見れるんでですね。良いです。
ほうほう。
いや、見て心洗われるわというですね。おすすめですね。
うん。
うん、なんて言うんでしょう。系列としては、ラブレターって昔あったですね。映画ですね。
ラブレターは、邦画ですか？
邦画ですね。
うん、うん。岩井俊二のやつじゃない
ですか。そう、岩井俊二のやつですね。
そうです
ね。
うん。
はい。まあ、そんな感じの純愛ものでですね。
うん、うん。
ラブレターって、まあ、日本だけでなくて、アジア圏全体ですごい受けていて。で、韓国の同僚の友達なんかも、邦画で一番いいのはラブレターだと言っていてですね。
うんうん。
で、日本人にラブレターの話をしても全然通じないのはなぜだっていつも言ってるんですけど。
いいですね。
ええー。
台湾か。台湾の映画はあんま見たことないから、あれですけど。
うん。まあ、なんでしょうね。まあ、ポップな作風でもあって、ほとんど邦画と変わらん感じですね。
うん。
テイストとしては。
韓国映画だと、猟奇的な彼女とかは見ましたけどね。
あー、ちょっと前のやつですね。韓国映画も、なんと言うんでしょう。いい映画は完全に邦画のいい映画を超えてるところもあったりとかして。
うんうん。
あれですね、飛行機に乗ると大体韓国映画 2,3 本入ってるんで、
そうですね、
見ますけども、
結構ホラーものとかが多くて、韓国映画は、
うんうん、
レベルが高い感ありますけどね。
そうですね、ホラーものとかバイオレンスものとか、
うんうん、
あと戦争ものも結構リアリティある感じでいいのが多いですね、
うんうん
うん、という純愛映画ぜひ見てください。
わかりました。
泣けるので。
邦画といえばあれ見ましたよ。カメラを止めるな。
カメラも止めるな。ええ、はい、
サンフランシスコ来てたんで。
おー。
ジャパンフィルムフェスティバルっていう映画祭があって、それの一部として公開されてましたね。
うんうん。
うん。見ましたけど、よかったです。
おー、面白かったですよね。
面白かったですね。サンフランシスコの会場ドッカンドッカン受けてましたよ。
おー、お客さんどれくらい来られてました？結構？
あー、まあ、あんまり大きくない映画館なんで、多分200人とかぐらいかな、
うんうん、
そういう感じの規模のところで、でも満員でしたね。
おー、
うん。
英語字幕が入るって感じですか？
そうですね、英語字幕入ってて、うん、日本語、音声、英語字幕。いや、もう、ドッカンドッカン受けてました。
おぉ、おぉ、おぉ。
まあ、半分ぐらい日本人というかね、日本語わかる人が入ってたとは思うんですけど。
うん。
うん。
まあ、なんでしょう、こう、きっちりまとまって面白いコメディって感じですよね。
そうですね、なんか、まあ、対策っていう感はやっぱり全然ないけども、
うん、
まあ、うまくできてるなっていう、ちゃんと伏線を回収していくしっていうのは良かったですね。
うん、うん、
うん。
うん、良いと思いますね。
はい。
まあ、ただちょっと最初のあたりで、こう、なんでしょう、モーションシックネスというか。
うんうん。
酔った感じになるのが最後まで引いた感じはありますかね、僕とか。
そう、それ、なんか気になったので、し、多分ツイッターとかでもそういう評判をちょっと見てたから、
うん。
あんまり画面に集中して見ないようにはしてましたね、僕は。
うんうん。
うん、確か最初のそういうシーンは20分30分くらい続くんで、
うん、
まあこれから見るっていう人でそういうの弱い人はまあ意識して画面の外を見るとかするといいかもしれないですね。まあずっとではないんでね。
うん、
うん、はい
はい。
白郎さん、このレッドって読んでました？まあこれ森田さんの時に話しましたけどね。
ああ、ええ、途中まで読んでましたね。
うん、
うん。完結したんですね。
そうですね。僕もたまに原作連載中のやつをたまに読んでたりとかしましたけど。
うんうん。
いや、やっと終わったのかって感じで。
おー。あれですか、最後は浅間山荘とかその辺まで行く感じですか？
そうですね。最後の一巻で、もう全部やるんですよ、浅間山荘含めて。
ほうほうほう。
だからそこまでの進みが意外と結構長かったと思うんですよね。
まあ淡々と潜伏が長いって感じですよね。
そうそう。それまでのペースとは考えられないくらいの感じで。まあ最後の一巻ちょっとボリューム多いですけど、1.5 倍くらい。
ほう。
でもそこで全部、あの、浅間山荘のやつは全部やるんで。
おー。結構長いですよね。レッドがあって、レッドがあって、8巻？
レッドが8巻で、その後山岳ベースが4巻か5巻ぐらい、
うんうん、
なのかな。で、浅間山荘だけで1巻ですね、多分。
最後の60日ってのが4巻まであって、で、レッド最終章。あー、なるほど。うん、じゃあちょっと読んでみますわ。
ええ。
うん。まあ、なんと言うんでしょうね。連合赤軍、レッドアーミーですね。
そう。
はい。テロリストとしては、まあ今のアルカイダに匹敵するくらいの、すごいテロリストだったわけですよね。なんでしょう、飛行機乗っ取って、空港襲撃とかしてますもんね。
それは日本赤軍なんで、ええ、まあ連合赤軍とはちょっと違いますけど。
おー、そうですか。そこの辺はどう違うんですか？
まあ、いやまあ多分繋がってはいますけども、
ええ、
連合赤軍になってからは結局、この山岳ベースで内部でリンチをして人が大量に死んで、
うん、
その後浅間山荘で警察とやり合ってっていう、
うんうん、
そこだけですね、基本的には連合赤軍は。
あー、そこのレッドアーミーとは組織的には、
あ、だから日本赤軍と、いやでも連合赤軍っていうのは日本赤軍と共産党のなんだっけ、青年派っていうのが合体したのが連合赤軍なんで、
ほうほう、
あれですけど、
一応じゃあ点線的にはつながりがある。
つながりますね。しかもその後、浅間山荘で逮捕された人たちを解放しろっていうんで、ハイジャックとかも起きてるので、
うんうん、
実際に何人か解放されてるんで、まあ、つながってはもちろん言いますけどね。
なるほど、なるほど。
ただ、連合赤軍として事件を起こしたのは、浅間山荘と山岳ベースぐらいだと思うから、あまりインパクトとしては、すごい、記憶に残るインパクトはありますけど、何か成し遂げたかっていうと、そういうことはないっていう感じですか。
なるほど、なるほど、
うん。
そうすると、まあ、なんでしょう。学生運動がエクストリームに毛が生えた感じですかね。
そうですね。
うん、
しかも、でも、この、何？レッドのを通して出てくる話は、そういう政治的な話はほとんど出てこないですよ。
うんうん。
なんでこういうことをしたのかみたいなのもほとんど語られないし、淡々とただ進んでいきます
よね。そうですよね、うん。で、登場人物の頭の上に数字が書いてあってとか、そういうあれですよね。
そう、どの順番で死んでいくかっていう。
まあ確かにそうですね。
いや、後半は結構辛い。だからその、8巻まではまあまだいいんだけど、その後、山岳ベースの事件になっていってからは、割と見るのが辛い。話が結構単調なんですよ。
うんうん、
ただ総括しろって言って、殴って死ぬっていう、それが繰り返されるだけなんで、基本的には。
なるほど、
うん。若干あれですけどね。まあでもなんか、勢いがあって、読んでしまう。しかもその後だから、今言った知識もだいぶ、ウィキペディアでずっと調べて。
おぉ。
で、YouTube に再現動画みたいなのが結構テレビのやつが上がってて、
うんうん、
それを見て、うーんっていう、ふうに思いましたね。
うん、なるほど、うん。12年とか続いてたんですね、この漫画。
うん、ね。
ちょっとじゃあ読んでみます。
はい。そんなですか？最近なんかポケモン GO なんでやってんのかよくわかんないですけど。
あ、ポケモン GO やってますね。久々に、何年ぶりかに起動してみたら、なんでしょう。キャンペーンというか、コミュニティイベントとかを結構東京でやってたりとかしてですね。
うん。
まあ、あと、なんでしょう。同僚だったふみさんとか知り合いがナイアンテックに行ったりとかですね。
うん。
というんで、まあ、ちょっとやってみるかと思って起動したら全然違う感じになっててですね。ポケモンの数が4倍くらいに増えていてですね。こう、ジムバトル、レイドバトル的なものが増えていたりとかですね。ちょっとやってる感じですね。
結構ね、同僚で やってる人がいますね。
うんうん、
で、この間、今回、その山小屋イベントで、本社からも何人かっていうか、10人ぐらい来てるんですけど、その中の2人ぐらいが、ずっとポケモンやってて。
おー、はい。
だから日本来たからっつって日比谷公園行ったりとか、
うんうん、
いろいろレイドをやってますね。
うんうん、で、今ポケモンの交換ができるようになってて、
うん、
で、例えば日本で捕まえたポケモンを、まあ、US の友達とかと交換すると結構距離があるんで、距離加算でボーナスが増えたりとかですね。
うん、
そういうのもありますね。うん、ポケモン GO 息長く続いてますし、多分これからも続いていくんじゃないですかね。
うん。うん、しかも最近イングレスのアニメが始まってますよね。
ああ、そうですね。そうですね。
うん。うん、ニアンテック東京にもスタジオができたんでしょ？
そうです。開発チームがあるっていうんで、ちょっと気になってる感じですね。
野村さんとかがいるんだよね。多分ね。
そう、野村さん。まあ、川島さんとか、野村さんとか、ふみさんとか、その辺の、お友達が入ってる感じですね。
お友達。
はい。
Google から、スピンアウトして。
うん、で、まあ、なんて言うんでしょう。AR の波に乗って、そのポケモン GO AR がどこまで AR なのかっていうのは、最初思っていたんですけれども、やっぱりこうナイアテックの方に話を聞くと、別にポケモンを捕まえるシーンだけが AR なのではなくて、
うん、
現実世界 Google マップの上にレイヤーを引くことが AR なのだと言われて、ああ、なるほど、というですね。
画面だけじゃなくて、その世界観というか設定がってことですよね。
うん、そうですね。そう、
うん。
で、街中にジムがあって、ポケストップがあって、それが AR なのだと。ああ、うん、そうですね。その通りですね。という感じになってしまいました。
うん。そっか。まあ確かにもう、僕も1年、これ出てからもう2年ぐらい経ってますか？ポケモン GO って。
もっと経ってるんじゃないですかね。3年くらいかな。もっとかな。
うん。
はい。で、最初はそのポケモン限られてましたし、今はあるポケモンレーダーっていうのはなくてというかあったけどまともに動いてなくて。そのどこに行けばどのポケモンが取れるのかってのもわからずに。まあでも会社の近くにピカチュウはたくさん出たんで、ピカチュウだけ買ってたって感じでしたかね。
うん。
うん。
なるほど。またやってみようかな、じゃあ。
うん。
うん。
ぜひ、ギフト送ってください。
ギフトって何ですか？
その友達が作れるようになってて、
あ、
で友達にギフトをくれるんですね、
うん、
で友達同士ギフトを送りひたすら送り合い続けると仲良くなっていって経験値がもらえると、
うん、
はい、
なるほど、
はい、でツイッターでギフト友達になってくださいと募集したらですね、100人くらい友達になっていただけて嬉しいんですけども、そこで罠がですね、その1日に受け取れるギフトの数に上限があるっていうのが分かってですね、友達増えすぎても意味がないという。
それ何日かにこう割り振ってやればいいんじゃないですか。
まあそうなんですけどね、あんまり UI も良くないんで、
うん、
まあそのスクロール100人分するのは面倒とかいろいろあってですね。
ああ、
はい、
なるほどね。
はい。
はい。
はい。というんで。まあ、ポケモン GO もよし。
うん。
まあ、ただ今日一番のおすすめは、純愛ドラマですね。
これはネットフリックスかな？
ネットフリックスで無料でありますね。日本だと無料でありますんで。
そう、日本に来るとネットフリックスちょっとね、違うんでね。
そうなんですよね。
US と。
ええ。
だから日本にいる間は日本でしか見れないやつをこう消化しないとって思ってるんだけど、
うんうん、
なかなか難しいんですよね。
まあアニメがたくさんあるってのもありますし、トリプル A が結構入ってんですよね。
うんうん、
こうスピルバーグのセービングプライベートライアンとかその辺がガンガン入ってるんで驚きですね。
まあそんなですか？
うん、そんなとこですかね。
この最後にある折りたたみ北京の、
おー、はい。
やつ見ました？読んでない？
あ、まだ読んでないですね。
あ、そうですか。
この間セールになってたんで買ってはいますが。
そう、全く同じで、折りたたみ北京をセール中に買って、
うん、
今半分ぐらい読んだんですけど、
うん、
いや、割と面白くてね、
うん、
中国の人たちが今モダンな SF こういうの書くんだっていうのもあるし、
うん、
この沈黙都市っていうのは、オーエルの 1984年、1984をモチーフにした現代中国の検閲の話なんですけど、
ほうほう、
まあでも前書きにはこれは中国の現代の話ではないっていうふうに一応書いてある。
うん、
けどまあ中国の人がこういう話を書いてるわけだから、これはそういうことを背景にした話なんだよねって思わずにはいられないっていう感じで結構面白いですね。
はい。それは中国在住の方が書いてる感じですかね。
そうですね。
お
あ、しかもなんか翻訳するにあたって、元では削られてた表現を英語だとまあ使えるから書き換えたみたいなことも書いてある。
なるほど、なるほど。
まあ、そういう背景も含めて面白いですよ。
それはなんて言うんでしょうね。まあ、日本は結構言論の自由ある方だと、まあ、ない部分も結構あるんですけど、でも、まあ、なんでしょうね。まあ、日本とか US の感覚で書くのとはまた違う感じはあるんじゃないかなと思いますね。
そうそう。
うん。なんでしょう。こう、まあ、ある程度書けてるものがあるんじゃないかなという気がして、ちょっと読んでみます。はい。
はい。おすすめです。
はい。はい。
じゃあまあ、公約は達成できなかったですけどね。
いや、できたんじゃないですか。
一応、解釈次第で。
まあ、解釈の問題ですね。一応、今回は公約達成の上で追加でボーナス50分というですね。
まあ、そういうような感じですかね。
はい。
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 じゃあまあまた。もう今年はもう来ないですか US は。
今年は行けるけど行きたくないので行かないという感じですかね。来月中国に行って韓国に行ってっていうんで、それでおしまいにしたいですかね。
中国は本土。
そうですね。香港に飛行機で行ってから電車で深圳に行って、あとな、広州とか、まああんまりよく、土地勘がないんで分かんないですが、
うん、
そこに3日4日行ってって感じですね。
なるほど。
はい。まあ今中国のゲームメーカーも大きくてですね、テンセントとかネットイースとかですね、なんでしょう、コンテンツプロバイダーとしては世界で一番大きい会社になってるんで、そういうとこに行って御用聞きというか、はい。
なるほど。僕は明日多分帰って、で今年はもう来ないかな。
うん。
年末に来るか来ないか分かんないけど。
ああ、それはプライベートでって感じですか。
そうですね。いや、アクロさんも香港って話、まあ仕事だと思うんですけど。
ええ。
観光で香港か台湾行きたくて。
おお、いいですね。
まあ台湾はもう何度も行ってるから、香港行ったことないから。
うん、
行こうかっていう話はしているんですよね。
おお、香港すごく良かったですよ。
うん。で SF から香港行くときは。アナビンだったら東京経由なんで、まあそれで東京にストップオーバーしてっていうのが多分効率は良さそう。
直行便とかないですか？
直行便はね、確かユナイテッドがあるかな。でもアナはまあないですね。
なるほど、なるほど。うん、いや香港良かったですね。ジャッキーチェンファンならぜひ行くべきです。
はい
はい。
まあじゃあそんなとこですか。
はい、そんなとこですかね。
はい。じゃあ以上です。
はい、どうも。
どうも。